かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
だから聞かないでって言ってるのに。そしたら林田さん、
はい、
やりました。
何ですか？
テレビブロスにこの番組が取り上げられました。
おお、本当に？え、知らなかった。そうなの？
いや、先日ですね、
はい、
佐賀インターナショナルバルーンフェスタに行きましたら、
はい、
佐賀テレビの酒井俊之アナウンサーと私ばったり出くわしまして。
あなたお知り合いらしいですね。
元 NBC ラジオ佐賀の人ですね。
あの、同僚ですね。元
同僚ですね、
はい、
で、会社は変わっても私の手先であることに変わりません。
手先なんだ。
でその酒井アナウンサーがですね、ラマさんすごいですね、テレビブロス載ってましたねって言うから、
う、
何の話って言ったら、うん、テレビブロスがですね、はい、テレビの雑誌なのに、うん、ラジオの特集ページを組んでいまして、で、あの酒井アナウンサーに、
はい、
君あのファックスで送りなさいと言って、
お、
佐賀テレビから送らせました。
おいおいおいおい。
でローカルラジオ内容当てクイズのところに、
はい、
聞かせられないラジオが取り上げられていました。
へ、
はい、で、これによりますとですね、
はい、
40代のオタクアナウンサーによる、うん、サブカルトーク番組と書いてあります。
いわゆるポッドキャストで書いてあるホームページで書いてあることをそのまんまお書きになったんでしょうか
ね
我々には何の連絡もなかったですもん
ね勝手に載ってますけど、
まあ、取り上げられることはいいことですよ、
いやあの、ね、こんな言ってますけどすごく嬉しいです。
ありがとうございます。
メッセージ、はい、
そしてもう一つラジドン宛にいただいたメッセージをこの番組の中でご紹介しましょう。佐賀の梅さんからいただきました。
どうも。
さて、自分は先日書店で三井ライタという実に怪しげな作家が書いたデビュー作品パラダイスロストを買ってみました。作者が何のストレスもなくスラスラと読めることを目指したということだけあって、実にテンポよく最後まで気持ちよく読めました。この作品の感想一言で表すなら、実に軽やかで清々しさを感じる作品といったところでしょうか。
いいですね。
こんなに素敵でファンタジックな作品を書かれた三井ライタという人は、自分が思うに体つきは細身でサラサラのロン毛知的な顔をしたイケメンに違いないと思っていますと。
多分当たってるんじゃないかな。
三井ライタという人は村山さんに声は似てるらしいですよ。このイラストはイラストレーターの尾形浩二さんが作品を読んでイメージした登場人物たちの姿なのでしょうか、
はい、
それとも作者が持っているイメージをすり合わせて共同で作り上げた姿なのでしょうか。三井ライタのことについてとっても詳しい村山さん教えてくださいといただきましたよ。
三井ライタ先生が他人とは思えない私がですね、お話しするとですね、
うん、
最初に本になる前の原稿をですね、イラストレーターの尾形さんに読んでいただいて、でラフスケッチをファックスで送っていただいて、
はあ、
でチェックをしたそうですよ。
あ、ライタ先生が
ライタ先生がね、
うん、
でも最初の段階からすごく作者のイメージ通りだったので、
うん、
ほとんど問題がなかったというですね。
あ、そこにイメージにブレがないってことはとっても幸せなことですね。
幸せでしたね、
うん、
ってあの三井先生が言ってましたよ。
そうですか。ねえ、もう時間も過ぎたんで、もう一つもう言っておきますね。
何ですか？
おたおじさんからもいただきましてね、
はい、
オーバーフォーティー、あ、この方はね近くの書店なかったんで、検索紹介して、注文したそうです。
お、
オーバーフォーティーでも夢を追い続ける、諦めない、挑戦し続けるのお言葉、村山さんの快挙にオーバーフォーティーの人たちに新たなる夢と元気を与えてくれたことと思います、東方もまだまだ頑張らなくては、これからもファンに夢を与え続けてくださいと。
キカラジメイトの皆さん、はい、何かを始めるにあたって遅すぎるということはありませんよ、
うん、
もう死ぬまで OK、
はい、
頑張りましょう、
ということで今日は三井ライタ先生をお招きしてお送りする、今週もお招きしてお送りする聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後今週のテーマ、
全く聞かせられないラジオで。そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
あ の三井ライタ先生の話をすると必ずあなたは嫌な汗をかきますね。
今チョッキを脱ぎました。
チョッキってね、
今まで
ベストぐらいいなさいよ。
ベストっていうの最近は。
チョッキって言わんこと。
今週のテーマ、
はい、
仮面ライダーアギト、うん、目覚めろその魂、見たことあるんですかあなた。
ごめんね、ないね。
え、
今まで仮面ライダーって何シリーズぐらい作られてるもんなんですか。
いっぱい
いっぱいだよね。だって僕が子供の頃、ほんと小さい頃に昭和40年代に仮面ライダーシリーズって見てましたよ。
あのね、
うん、
平成仮面ライダーシリーズってのがあるわけですよ。仮面ライダークーガーに始まった、
はい、
ね、見たことないの。
クーガー、はい、
クーガー
ない。
小田切丈主演ですよ。
小田切丈さん、あ、出世作と言われる、うん、
ダメよ見てないと。なぜならね、
うん、
平成ライダーを支えているのは、うん、私たちの世代なんですから。
オーバーボディー。あら、
ちょっと詳しくご紹介しましょう。
はい、お願いします。
2001年1月にスタートした平成仮面ライダーシリーズ第2弾にして、うん、仮面ライダー30周年記念作品が仮面ライダーアギトであります。
は
あ、仮面ライダークーガの2年後の世界を描いた作品で、平均視聴率 11.7%、 最高で 13.9%、 平成シリーズ最高の視聴率を記録しています。
ええ、
日曜朝8時の番組としては、林田さん、これかなり高い数字ですよね。
高い数字ですよね。2桁超えてますもんね。
まあ、ちなみに他局ですけれどもね、ヒットの要因としては、記憶喪失の主人公を中心とした魅力的なキャラクターたちの青春群像劇であるとともに、古代の神話をモチーフとした謎解きの面白さで、お父さんお母さんたちを巻き込んだことにあるでしょう。あの、1話完結じゃないんですよ。全部見ないとわからない。
私が少年時代に見ていた仮面ライダーシリーズは怪人が出てきて1話完結ものでしたよ。
そうですね、とてもね、複雑なんです。平成ライダーシリーズ第1作の仮面ライダークーガは小田切丈というスターを生み出しましたが、
うん、
アギトからは歌手俊樹、金目純、友井祐介、3人のイケメン俳優、そして美少女タレント秋山里奈ちゃんを送り出しました。はい、秋山里奈ちゃん、この子ね。
それ何、個人の本なの
これ、
うん、
これは僕はちょっとね、
集めて
なぜか持ってますけれども、
なぜ持ってるの。
テレビマガジン特別編集仮面ライダーアギト、これぐらい持ってるのは紳士のたしなみじゃないでしょうかね。
あ、紳士のたしなみなんだ。
たしなみですよね。では主題歌をお送りしましょう。かっこいいんですよ、
はい、
平成ライダーシリーズでナンバーワンという方も多いですね、うん、仮面ライダーアギト。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
仮面ライダーアギトはね、
ええ、
本当に面白かったんです。
ほう、
私を再び特撮オタに引き戻した作品ですね。
ほう、
うん、で私だけじゃなくて私の妻もですね、夢中になって見ていました、
うん、
もうストーリーがね本当に面白かったんですよ、うん、はっきり言って大人向けで、
うん、
ちっちゃい子には全く理解できなかったと思います、
う
ん、でどんなストーリーなのかをですね、林田さんをこの番組のアギトのファンにするために、ね、今日は熱く語りたいと思いますけれどもね、まず発端は暁号事件というのがありました。
はい
はい、暁号というのはフェリーの名前なんです、
うん、
晴天の瀬戸内海をフェリー暁号が走っていくわけですね、
はい、
ところが突如暴風雨に襲われるんです、
うん、
そのフェリー暁号を香川県警の氷川巡査というおまわりさんが単身救助に向かって乗員乗客を無事救出します、
うん、
しかしただ一人だけ行方不明者を出してしまうんですね、
はい、
物語はその数年後に始まります、
はい、
うん、で、実はですねこの仮面ライダーアギトという作品は3人の仮面ライダーが登場するんです。
はあ、
これは、長い仮面ライダーの歴史の中にあって初めてのことですね。主役が3人いるんです。
そうですね、
うん、3人のライダー、非常に象徴的な言葉がありまして、すでに仮面ライダーである男津上翔一、仮面ライダーになろうとする男氷川誠、仮面ライダーになってしまった男芦原亮。
おやおや、
かっこいいでしょ。
おお、
ね、まず、まあ、その3人の中でも群像劇の主役となるのが津上翔一、
はい、
この人です。
はい、かっこいいですな。
この人歌手としきさんですね。現在も活躍してますけれども、はい、津上正一は記憶喪失の青年です、うん、推定年齢は21歳。津上正一という名前もね、本名かどうかわからないんです。彼は海岸で、波打ち際で発見されるんですけれども、うん、津上正一様と書かれた封筒を持っていたんですね、で中に手紙が入ってない、うん、封筒だけ、うん、それを持っていたから津上正一という名前を便宜上名乗ってる、うん、本名かどうかわからない、まあ、後で実は違ったということがわかるんですけどね、はい、彼は記憶喪失なんだけれども、もともと仮面ライダーだった。で怪人が現れるとそれを察知して本能の赴くままに戦うんです、
はい、
なぜかわからないけれども戦わなければいけないと思って戦ってる。それが主人公、
はい、
そして、はい、津上正一で、仮面ライダーアギトがどういう姿かと言いますと、これですね、竜をイメージした、うん、昆虫じゃないのね今回はね、
黄金色ですね、随
分、はい、アギトっていうのは顎、竜の顎というような意味がもともとあるんだそうですけどね、アギト、そして2人目、仮面ライダーになろうとする男、氷川誠、うん、この人は警視庁のおまわりさんです。
あら、こっちなんかメカニカルな感じが、
はい、要潤さんですね、
はい、
要するにね、パワードスーツなんですよこれは。
あ、そうなんですか。
そうなん、パワードスーツなんです。で、はい、さっきね、香川県警のという言葉が出てきましたが、その氷川誠、その人なんです。暁号の遭難事件に関わってるんです、この人。
ああ、この方が単身救助に向かった方なんですか。
そうそうそうそう。あ、はいはい、で、話が戻りますが、先ほどのすでに仮面ライダーであった男というのは実は暁号で行方不明になった人なんです、
はい、
後でわかるんだけどね、
で、
この氷川誠は、パワードスーツを着て戦うんですが、なかなかですね、開発途上でうまくいかないんです。で、肉体的な負担も大きいし、よくね、壊れるの、ほらこんな感じで。
あ、はいはい、
ところが彼は、市民を守るためにその不完全なパワードスーツで必死に戦うんですね、
うん、
その姿がとても美しくかっこいい。
うん、
要潤さんの出世作ですよねこれがね。
なるほど、
そして、あ、こんな感じね、胸に桜田門のマークもありますね。白バイに乗ってるんですよ、ほら、仮面ライダー G3 と言いますね。
基本的にこの方はパワードスーツ、つまり装甲をつけてるようなものなんですね。
そうです、
うん、
中身はね、単なる人間なんです。で、怪人から、大切な装置を壊されたり電池が切れたりして、しょっちゅうピンチに陥ります、この人は。で、そうした中で必死に戦うわけですね、
うん、
で、パワードスーツなので武器を使ったりもしますね、はい、でこの開発をこう警視庁が頑張ったりするわけですね。で3人目の男、仮面ライダーになってしまった男、はい、芦原亮、この人
もなってしまった、
うん、イケメンなんですけれども、元患者にだそうですね、この人はね、
はい、
友井雄介さん、交通事故に巻き込まれて、その事故の後遺症で特殊な力を持ってしまう。で、不完全な変身能力を持ってしまう。でこの人は悩むんです、はい、なぜ自分がそんな力を授かってしまったのか分からずに、うん、で変身をして、変身した姿がこれ緑色のギルスという名前のライダーなんですが、
はい、
ものすごく強いんです、
うん、
この人は、
うん、
この人はというかこの仮面ライダーは、ただ不完全な変身体なので、
うん、
変身するごとにですね、大変な肉体的なダメージがあるんです、うん、そうした中で、悩みながらさまよう。でこの3人の群像劇なんです。面白そうでしょ、うん、
僕らが子供の頃夢中になった仮面ライダーっていうのは、うん、ショッカーによる改造人間っていう設定でしたよね、
はい、
つまりこう改造された人間っていうのが最初に出てきた津上さん、
うんうん、改造人間ではないんです、津上正一も、はい、改造人間は一人も出てこない、
出てこない、
この話は、はい、そうなんです。津上正一は後々わかるんですが、古代文明の力で変身してるんです。
ほ
ーほーほー、そうなんですね。で、またこの3人のライダーの群像劇の中で魅力的なバイプレイヤーたち、脇役たちも出てくるんですが、記憶喪失の津上正一を引き取った美杉家の人々、
うん、
家族ですね、
うん、
この美杉家の人々、この人が心理学者の美杉教授、
はい、
はい、そしてお父さんですね、その息子の太一、この二人は血がつながっています、
うん、
そして姪の風谷真奈、 この子はですね、お父さんを亡くしているんですけれども、まあ実は後々分かっていくんですが、超能力を持ってるんですね、この女の子はね。超能力といっても万能の超能力ではなくて、テレパシーだったり過去を読み取る力だったりするんですが、そして実は心理学者の三杉教授もそのことに気づいてるんだけれども、温かく見守っているというね、この三杉家の人々が主人公の正一を温かくこう迎えながら、実は物語の鍵になっていくという話ですね。さらに途中から現れるのが仮面ライダーを憎む最強の男、
憎んでるんですか、
はい、木野誠、なんと40代の仮面ライダーです。
ほえ、それとも仮面ライダーなの？
仮面ライダー変身するとこんな感じ。
おー、なんかヒールっぽいですね、
はい。もうはっきり言ってですね、はい、初代仮面ライダーたちの衣装を引き継いで、
はい、
それを残忍にしたような感じ
ですね。色合いテイストからいくと1号2号に近いです ね、赤い目をしているし、
は
い、
アナザーアギトという、ね、名前なんですけど、めちゃくちゃ強いんです、
はい。
で他の仮面ライダーを、うん、憎んでいる、ね、アギトは俺だけでいいっていうのが、ね、口癖なんです。
は、
ところがこの人もいろんなものを背負っていて、お医者さんなんですね。
ほう。
で、弟をある事情で亡くしてしまって、この人の右腕は弟の右腕を移植してるんです。
へえ。
うん、まあ、この人も物語の鍵になっていくんですが、
うん、
アナザーアギト、木野香織ですね、
ええ。
そしてこちらイケメン闇の青年、
はい、
闇の青年、沖縄の孤島に流れ着いた古代のオーパーツ、うん、そこに隠された遺伝子情報から生まれた謎の青年です。
オーパーツってのはどうやって作ったかがわからないような古代の遺物のこと言いますね。
そのオーパーツの中に遺伝子情報があって、それをもとにですね、
はい、
まあ、とある研究所で研究を進めていたら赤ん坊が生まれてしまって、でこの赤ん坊がみるみる育っていくんですね。
お
このアギトの50何話のストーリーの中で、
はい
はい、そしてやがてこの闇の青年にそっくりの光の青年というのも出てきて、まあ、闇と光の戦いになっていく。で、アンノウンと言われている怪人たちが出てくるんですが、
はい、
このアンノウンをデザインしたのが伊豆淵豊さん。
あら、伊豆淵さん、はい、
素晴らしいですね。この芸術的なデザイン、とても子供向けとは思えないですね。どうですか、面白そうでしょう、仮面ライダーアギト。
あの世界観が壮大ですね。
そうなんですよ。
仮面ライダー関連の人たちだけで少なくとももう4人はいるじゃないですか。
そういうことですよね。
はあ、じゃあなるほど、改造人間という設定ではなく古代の何かを受け継いだ目的は何 なんですか古代の。
ですね、まあ、光と闇の戦いと簡単に言っておきましょう。
うん、
そうなんです。で、機動戦士ガンダムでいうとザクがたくさん出てくるところに私たちはリアリティを感じたりしたわけなんですけれども、はい、この仮面ライダーアギトにおいてもですね、伊豆淵さんがデザインした、
うん、
同じ怪人がたくさん出てくるんですよ。
は
あ、うん、なかなか素敵なデザインでしょ。
はい。
でなぜ人々を襲っているのかが最初わからないんだけれども、うん、だんだん分かってくる、
うん、
それが暁号事件に関わる人たちだったり、あるいは違う人たちだったり、
うん、
そうする中で津上正一というのは実は偽名で、
うん、
もう一人違う津上正一が出てくるんですよ、途中で。
あ、でも本人はね、津上正一っていう封筒を持っていただけですからね、うん、
そうなんですね。まあなんともはや、とても小学校低学年の人にはついていけない。
そうですね。
そのお父さんお母さんたちが夢中になるようなお話だったんです。
はあ。
平成仮面ライダーシリーズで最も成功した作品と一部言われていますね、
うん、
どうですか。
素晴らしいですね。
素晴らしい。
これはあれですか、
はい、
ビデオとか DVD とかもう発売は
されています。
されていますか、
はい、
見ようと思えばその気になれば。
まず DVD の一巻を私がお貸ししましょうか。
持ってんだちゃんと。
なぜか持っていますね。
は
あ。それとかね、あとお父さんお母さんたちへのファンサービス的なものも散りばめられていて、例えば警視総監がこの人、
おお、藤岡弘、
藤岡弘さんも出てきましたね。
ああ、
なんてよくできたお話なんだろう。
なるほどね、うん、
まあ、終盤ですね、ちょっと なんていうかその話が広がりすぎて、ええ、ちょっと無理やりみたいなところも
ちょっと風呂敷を広げすぎた感がある、
う
ん、
そういうところもありますけれども、うん、だけどね1年を通してこのテンションで物語を作ることができたっていうのは
全何話なの50話以上なの
51話だったかな
51話が最終話みたい
にうん51話が最終話
です、ね、すごいね51話っていうのもロングシリーズですね
ロングシリーズですねはいまあ、機会があったらぜひ触れていただきたい作品ですね、
はい
はいではこのあたりで仮面ライダーアギトのエンディングテーマをお送りしましょう、
はい、
フーガナオトで Believe Yourself
ご町内の皆様
聞かせられないラジオはいかがでしょうか
聞かせられないラジオ
聞かせられないラジオはいかがでしょうか
ご町内の皆様
聞かせられないラジオいかがでしょうか
聞かせられないラジオ
聞かせられないラジオはいかがでしょうか
終わったのかよ。いやー今日は熱く語っちゃった。
平成ライダーシリーズも奥深いんですね。
奥深いですね、うん、まあ好みもあるしそういった意味では当たり外れもあるかもしれませんけれども、うん、なかなか目を引く作品も多いでしょ。
電王もおすすめなんでしょ、うん、
電王はねハマりましたね。もう映画版で私泣いちゃって、
ええ
うん、いやもう大人が見て楽しめる作品、まあ、やっぱり僕らの世代が作ってるってことなんですよ。
なるほど。
仮面ライダーシリーズをね、
うん、
僕らの世代が見たいものを作っているから
当然我々の世代のハートにもドンピシャと、
はい、というわけで平成ライダーシリーズは我々の世代が支えているのであります。
なるほど、
はい、メッセージも、ね、たくさん頂戴しましたけれども、
うん、
キングオブ引きこもりさん、
はい、
前回の放送後パラダイスロスト買ってきました。西直哉さん本名希望、村山さんの小説家デビューの件すごくびっくりして小村帰りを起こしました大丈夫ですか
戻ってこい。
佐賀の空色エアウェーブさん、
はい、
仮面ライダーアギト正体がわからないような敵が現れるなんて今までの仮面ライダーではなかったですよね。大人向けでしたね。ラジオネームちゃまみれムーミンさん、おかげんさんもたくさんの方からメッセージをいただいて今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
さて今週のプレゼントは仮面ライダーアギトにちなんでるのかちなんでないのか、初代仮面ライダーのフィギュアをプレゼントします。
それ変身ポーズですか。
はい、そうですね、青い時代の仮面ライダー1号ですね。多分プライスじゃないかな、8分の1サイズぐらいだと思いますけどね。欲しい方はですね NBC のホームページ開いて、うん、聞かせられないラジオのホームページを開いて、そしたら応募フォームがありますから木曜までに書き込んじゃってください、
はい、今週はお一人の方にプレゼント。キーワード何にしましょうか。
うん、仮面ライダーでいいかな。
はい、じゃあ今日は仮面ライダーがキーワードです。たくさんのご応募お待ちしております。
お待ちしています。
毎年恒例ロールロールロック2009 in 佐世保が11月21日佐世保のダズルパズルにて開催決定。 MMS、 睡蓮、ダンス天国のバンド出演のほか MC にクローズゼロの矢部恭介が登場。 PC 携帯でのチケット購入可能。詳しくはワイワイ貿易を検索。
クローズゼロ、アクセント重要ですね。
先週指摘されたのにね、クローズゼロじゃない、クローズゼロ、
はい、閉めるんじゃなくてカラスたちの集まりだからクローズということでございますね、はい、
失礼いたしました。
はい、さて来週以降のテーマですが、
来週はですね、先週お送りしましたアルプスの少女ハイジ、時間が足りなくなっちゃいました。その関係で来週もお送りしますからね、皆さんも好きなシーンなどお寄せになっていただきたいと思います。
この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
あのね、ハイジのサントラね、うちのレコード室なかったからね、注文して頼んじゃったもんね本放送聞いてね聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。